恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日の聖書箇所は創世記第27章1節から10節まで読ませていただきます。イサクは年を取り、視力が衰えてよく見えなくなった時、長男のエソーを呼び寄せて彼に、息子よと言った。すると彼は、はい、ここにいますと答えた。イサクは言った。見なさい、私は年老いていつ死ぬかわからない。だから今お前の道具の矢筒と弓を取って野に出て行き、私のために獲物を仕留めてきてくれないか。そして私の好きな美味しい料理を作り、ここに持ってきて私に食べさせておくれ。私が死ぬ前に、私自身がお前を祝福できるために。リベカはイサクがその子エソーに話しているのを聞いていた。それでエソーが獲物を仕留めてくるために野に出かけたとき、リベカはその子ヤコブにこう言った。今私は父上があなたの兄エソーにこう言っておられるのを聞きました。獲物を取ってきて、私に美味しい料理を作り、私に食べさせてくれ。私が死ぬ前に主の前でお前を祝福したいのだ。それで今我が子よ、私があなたに命じることをよく聞きなさい。さあ、群れのところに行って、そこから最上の子ヤギ2頭を私のところに取っておいで。私はそれで父上のお好きな美味しい料理を作りましょう。あなたが父上のところに持って行けば、召し上がって死なれる前にあなたを祝福してくださるでしょう。今日はこのところから、ことは神によるっていう題でご一緒に御言葉を味わいたいと思います。さて、今年も皆さんと一緒にこの主日礼拝において創世記を学び続けさせていただきたいと思います。今日は27章、先ほどは10節まで読みましたけれども、この27章の全体を今日1回で、見ておきたいと思うのです。長子、長男としての神様の祝福をいただく、その祈りをイサクお父さんが長男のエソーに授けるところ。ところが、リベカお母さんとヤコブが共謀して、その祈りを奪い取るというですね、場面です。今日のところ皆さんずっと通して読まれると、なんていうことかと思うでしょう。そのやり口、その卑怯さ、それについては後で見ることにしまして、しかし、今日のところからぜひまず読み取っていただきたいのは、どうしても神様の祝福が欲しいと強く望む、願う、そのことです。他のことにおいて人を騙したり、人の足を引っ張ったりすることならともかく、ここで一生懸命求めているのは神様の祝福なんですね。この神様からの祝福が欲しいという強い願いは、実はヤコブを選ばれた神様から与えられた願いなわけです。ただ、その願いの実現の仕方、求め方が間違ったんですけれども、この願いは実は神様から起こされた渇き求めだったわけです。フィリピ書の3章の13節に、私たちのうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださる。それは神様だというですね、言葉がございますが、この年もぜひ、神様によって私たちのうちに、霊的な志、魂の志をですね、ぜひ立てさせていただき、また実現させていただきたいものです。イエス様を知りたい。イエス様の御心を知りたい。御心を行いたい。神様の栄光を見たい。そういうですね、ぜひ願いを私たちのうちに持たせていただきたいと思うのです。まあ、少々古いかもしれませんけども、日本ではだいぶ前から3つの C、3C ということがですね、よく言われていました。カラーテレビとクーラーと車もですね、ほとんどの家庭にこれが普及してしまって、もう 3C なんてですね、古いというかもしれませんけど、ドイツではですね、3つの K、 3K がですね、大切なものと言われているそうです。第一は、コヘン、料理。K で始まるんですね。手作りの美味しい料理で、家族を大切にすること。ファストフードで済ませんじゃなくして、手作りの料理で家族を楽しませる。大切な第一は、はい、発音が悪いと後ろの方で言われてますけれども、ですね。はい、カタカナ読みをしているんですから、コヘン、料理。第二番目がですね、キンズ。やはりこれも K で始まるんですが、次の世代を担う子供たちを大切にする。第三番目がキリエ、教会。魂を養う場所としての教会を大切にする。料理と、子供たちと、教会。この三つの K が大切なんだとですね、ドイツで言われているっていうことです。日本の三つの C がすべて、ものであるのに対して、このドイツの三 K がですね、なんと日本と違うかなと感じさせられるのです。家庭と、子供と、教会を大切にする。私たちも今年、この三つのものに対する神様の祝福をですね、本当に求めたいものです。あなたの家族に神様の豊かな祝福があるように、またこの教会に多く集わされている子供たち、また皆さんの子供たちに神様の祝福があるように、そして魂の養いの場所である教会が祝福されるように、私たちも祝福を求めたいのです。さて、今日の27章に登場する4人の人物、この見れば見るほど悲しくなる、情けなくなる人々の姿です。まずイサク。これが少年イサクの老いた姿かと少々がっかりさせられます。モリアの山で生贄として捧げることになって、本当に従順にアブラハムお父さんの前で祭壇の上に横になった従順な少年イサクの年老いた姿。イサクは年を取り、視力が衰えてよく見えなくなったとき、これは仕方がありません。年を取ると様々なものを私たちは失っていくわけです。落としていくわけです。イサクの場合、どんどんいろんなものを落として、最後に残ったのは何だったんですか？食欲だったんです。ああ食欲だけが後に残っちゃったんですね。エソをこっそり読んで、獲物を仕留めてきて、私の好きな美味しい料理を作ってほしい。それを食べてから、お前を祝福しようとですね、言うわけです。エソはそれを聞いて、締めたと思いました。25章のところで、植えていたエソが、ヤコブから赤い豆の煮物を食べさせておくれっていうことで、その赤い煮物と引き換えに自分の長男としての権利を、売り渡してしまったエソーです。しかし、あの時はあの時、あれは緊急の事態だった。しかしやっぱり私が長男なんだから、当然私がその権利を受け継ぐはずだ、祝福をいただくはずだ。お父さんのその言葉に締めたと思ってですね、早速寮に出かけて、祝福の祈りを手に入れようとするのです。それをこっそり立ち聞きしていたのがリベカです。まあ、とんでもないこと。神様はヤコブが祝福されると生まれる前に告げてくださった。エソなんかに長子の権利が祝福が言ってはとんでもない。そこでヤコブに言います。最上の小ヤギ2頭を持ってきて、私がイサクの好きな味付けをして、野の獣のような味付けにして、主人に出しますから。ところヤコブはひるみます。でもバレちゃいますよ、すぐに。お兄さんは毛深いんですから、私はすべすべのですね、お肌をしていますから、すぐバレてしまって、祝福どころか呪いを受けてしまいます。しかしリベカは言います。呪いは私が引き受けます。本当にですね、ここに、お母さんの素晴らしさというよりも、お母さんの愚かさ、盲目的な姿を見るのです。 そして息子を罪に誘惑する母親の姿をそこに見ます。お兄さんエソーの晴れ着をヤコブに着させて、子ヤギの毛皮を取ってきて、ヤコブの手と首に巻きます。よっぽどエソーは毛深かったんですね。それから見るとですね。そして、料理とパンを持たせて、ヤコブに、イサクのところに行かせるのです。これがリベカの姿。裏若き女性だった、娘だったリベカ。アブラハムのしもべに水を飲ませてくださいと言われたとき、はい、どうぞ、あなたのラクダにも飲ませて差し上げましょうと言った、リベカはやっぱり生きてますね。とても行動的です。とてもですね、こう、知恵が働くんです。でも、なんと悲しい姿でしょう。ご主人を騙して、祝福を奪い取ろうとするその姿です。行動力です。ヤコブはお父さんのところに、近づいていきます。マルチン宗教改革者のマルチン・ルターはここのところの公開説教、説教のところで、もしも私がヤコブだったら、そのテントを入るその直前で、その皿を手から、恐怖のあまり落としてしまっただろう、というぐらい、ヤコブは大胆にお父さんに近づいていきます。しかし、エソーとはだいぶ性質が違います。声も違うんでしょうね。少々低い音に落として、お父さんとですね、近づいていくんです。お前は誰だ？エソーですとですね、言うんですけど、少々無理が私もあるんですけれども、ですね、獲物ですと言ってですね、持っていきます。これお父さんはびっくりします。どうしてこんなに早く料理を持ってくれたんだ？ヤコブは答えます。あなたの神、主が私のためにそうさせてくださったのです。なんと、主の名を乱れに唱えて、そんな偽りをヤコブは言うのです。近くに寄ってくれ我が子よ。私はお前が本当に我が子エソーであるかどうかお前に触ってみたい。ヤコブが父イサクに近寄るとイサクは彼に触りそして言った。声はヤコブの声だが手はエソーの手だ。バレてるんじゃないんですかね。ヤコブの手が兄エソーのように毛深かったのでイサクには見分けがつかなかった。それでイサクは彼を祝福しようとしたが、本当にお前は我が子エソーだねと尋ねた。すると答えた。私です。料理を食べ、父イサクはヤコブに我が子を近寄って私に口づけしてくれと言ったので、ヤコブは近づいて彼に口づけした。イサクはヤコブの着物の香りを嗅ぎ、彼を祝福していった。ああ、我が子の香り、主が祝福された野の香りのようだ。まあ今日のこのところ、四人のやりとり、その動き、騙し合いをこう見ていると、呆れてしまいます。そのうちの誰一人として、神様の導き、御心を尋ねようとはしない。神様に聞こうとはしない。ただ、相手を騙すことだけ、本当に醜い姿をさらけ出しています。なぜ聖書の中に、こんな記事があるんでしょう。聖書っていうのは鏡のようなものなんですね。聖書はあるところでは鏡に例えられています。私たちは聖書を読んでいくと、うわ、ひどいこの人は。ああ、この人はなんていうひどい醜いやり口。そうではなくして実は、そのようなありのままの人の姿を描き出しながら、実はそこに、私自身の姿を見るようにと記されているのです。ああ、この年老いたイサク。このイサクのこの食欲だけが生きているような、この姿は他の誰でもない私のことだ。このリベカの姿は私。エソーのこの姿は私。ヤコブのこの姿は私なのだと私たちに気づかせる 記事なのです。到底神様の祝福を受けるにはふさわしくない人物、神様から恵みをいただくには資格のない人物、それは他でもないこの私なんだと気づかせる鏡なのです。決して私たちはこの27章を見ながら、ああ私はイサクほど食い意地は張っていない、エソーよりはもう少し霊的、リベカほどの親バカではない、ヤコブほど卑怯ではない、いえ決してそうは言えない自分自身の隠れた姿が、このような登場人物によって暴き立てられる箇所なのです。河野進っていう牧師でたくさんの詩を私たちに残してくれた私の尊敬する先生いらっしゃったんですが、この河野進先生の詩の中にいないっていう詩があります。今度クリニックのクリスマス集会で紹介させていただいたんですけど、もう一度ここで紹介させていただきます。いない、主イエス様がお生まれになった時代でも私のような罪人はいなかった、私のような偽善者はいなかった、私のような盗人はいなかった、私のような不親切な者はいなかった、私のようなイエスを十字架にかけた者はいなかった。私のような裏切り者はいなかった。私のような皆を汚す者はいなかった。私のような恩知らずは昔も今も絶対にいない。まさに聖書は私たちにそう言わしめる本なのです。ところが驚くべきことに、そんな到底神様の祝福を受けるにはふさわしくない価値なき者、そんな者たちを神様は祝福されるというのです。神は、それもこの人を騙す者、押しのける者、ヤコブっていうこの名前の意味がそうなのです。押しのける者、そんなヤコブを選ばれたというのです。ヤコブには呪いの方がふさわしいと思います。ところが神様はこのヤコブを選び、愛し、恵み、祝福されるというのです。新約聖書のローマ人の手紙の9章、ちょっと開いて一緒に読んでみましょうか。ローマ人の手紙の9章ですが、新約聖書の278ページ。9章の10節からお読みいたします。ちょっとお聞きください。このことだけでなく、私たちの先祖イサク一人によって身ごもったリベカのこともあります。その子供たちは、まだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに、神の選びの計画の確かさが、行いにはよらず、召してくださる方によるようにと、兄は弟に仕えると彼女に告げられたのです。私はヤコブを愛し、エソーを憎んだと書いてある通りです。それではどういうことになりますか？神に不正があるのですか？絶対にそんなことはありません。神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、神によるのです。はい。ことは、人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。私たちには、神様の前に、二つの生き方が、なんて言いますか、分かれ道のように置かれています。二つの生き方があるのです。第一は、立法に生きる生き方です。もう一つの生き方は、信仰に生きる生き方です。別の言い方をすれば、立法に生きる生き方っていうのは、行いに生きる生き方です。信仰に生きるっていうのは、別の言い方をすれば、恵みに生きる生き方です。立法に生きるとは、自分の行いによって、神様に喜ばれよう、受け入れられよう、気に入られよう、とする生き方です。そのために、人間の努力とか、頑張り、これを強調します。そして、一生懸命努力して、頑張って、私はこれだけやっていると、自分の行いを、神にも人にも誇りながら、それに頼るのです。 そしてそれはまたその人の誇りともなり、私がと高ぶってしまいます。しかし残念ながら私たちが律法に生き、行いに生きるとき、この生き方には喜びがありません。平安が来ません。疲れが来ます。満足がありません。どこまでやってもこれでよしという時点に到達できないのです。そしてこの生き方は神様の前には通用しない家。この生き方は神の前に呪われた生き方につながっているのです。信仰に生きるもう一つの道、恵みに生きるこの道は、それは自分がどうしようもない罪人、汚れた、何の良きところもない、神様でさえも利用しながら、人を押しのけひたすら自己中心の貪欲なものであることを認めて生きる生き方です。自分のうちには何の誇るところもない。他の人を見ても何の責めたり裁くところがない。なぜなら自分こそ罪人の頭であることをよーく知っているからです。しかし、そのように自分を知っていると同時に、こんなものだからこそ、あえて選び、愛し、許し、祝福し、恵んでくださる神様を知っている生き方です。私の努力が、私の頑張りが、私の願いが、私の行動が何かを起こすのではない。ことは人間の願いや努力によるのではない。ただ、憐れんでくださる神による、ただ神様の憐れみだけが、私の望み、私の力。この神様の憐れみを信じ、この神様の一方的な恵みに生きる生き方です。私たちが律法に生きる生き方をしていますと、何をしていても、こんな二つの思いに駆られるのです。させられている、してやっている、こういう思いが抜けないのです。例えば学生は、勉強させられているとか、勉強してやっている。お母さんは子供のお世話をしながら、子供の世話をさせられているとか、してやっている。会社勤めをしていましたら、そのような会社勤めの仕事をさせられている、してやっている。牧師でしたら、説教させられている。説教してやっている。そんな思いにですね、駆られてしまうのです。しかし、これでは疲れるのです。またこんな思いでされても、周りの人は迷惑です。厄介です。ところが、信仰に生き、恵みに生きるとき、させていただいているという思いになるのです。この価値のない罪人の頭が、主の憐れみ、許しを受けて、その主の愛をいただいて、恵みをいただいている。そのことのゆえに、もう嬉しくて、そんなにも愛され恵まれていることに感動して、頑張らずに折れなくなっていくのです。伝えないで折れなくなっていくのです。努力しないで折られなくなっていくのです。一方は、頑張り努力によって、神に受け入れられようとする生き方。一方は、神に許され受け入れられているゆえに、頑張らないで折れない。努力しないで折れない。そして、それをしながらさせていただいているという喜びに駆られるのです。例えば、教会の奉仕にしても、また、日曜日の朝のこの礼拝への出席にしても、例えば、献金ということを考えても、もしこれらをさせられているとか、してやっているっていうような思いでやっていると、これは疲れますよね。これは重荷になっていきます。でも本当に、こんな罪人の頭を主が愛し許し、受け入れてくださったという喜び、感動、それが動機となって、させていただいているとき、それは私たちの大きな継続的な力となっていくわけです。 さて、私たちがそのような生き方、信仰に生き、恵みに生きる生き方、それを本当になすことができる秘訣は一体何なんでしょう。それが今日の27章の中に出てくるのです。18節で、ヤコブは父のところに行き、お父さんと言った。イサクは、おお、我が子よ、誰だね、お前は、と尋ねた。皆さん、おかしいと思いません？ヤコブお父さんのところに行って、エソーの声色を使いながら、お父さんと言って行ったんです。近づいて行ったんです。イサクは、おお、我が子よ、誰だね、お前は。変だなと思います。誰だね、お前は。また24節で、本当にお前は我が子エソーだねと尋ねた。すると答えた、私です。私たちが自分をヤコブと認めることをしないで他の人になろうとしている間は、私たちはまだ信仰に生き、恵みに生きることができないのです。私はエソーです。私は人を騙すものではありません。私は決して人を押しのけるようなものではありません。なんと私たちもヤコブでありながらエソーですと偽るでしょうか。実は私たちは本当に自分自身であり得るっていうことは難しいことなんですね。何度も紹介していますように、私がこの内灘の教会でご奉仕をさせていただき始めた当初、榎本康郎千尋葉先生のところに訪ねていって、別れ際に、牧師としてやっていくには何が必要ですかと尋ねたとき、しばらく考え込んで、それには二つあると言って教えてくださった。一つが、裸になることや、早う裸になれと語ってくださいました。もう20年ほども昔の思い出ですけど、未だにこの裸になるということがなんと難しいことか。私たちは本当に自分自身で自分自身になりきる。エソーの晴れ着を脱ぎ捨てて、手と首に巻いているヤギの毛皮を取り除いて、ありのままの姿で神の前に立つ。これが言うほど簡単ではないことを本当に知らされるのです。実はそのヤコブは28章から旅に出ていきます。この28章からのヤコブの旅は、ヤコブがヤコブになりきるための長い旅路です。そしてなんと、ヤコブが自分自身を、私はヤコブですと言い切るためには、20年皆さんかかったんです。創世記の32章の27節で、ヤブクの私のところで、ミツカイとレスリングをして、その時、ミツカイは言いました。あなたの名は何というのか。その時、ヤコブは、私はエソーですと答えませんでした。ヤコブですと、彼は答えるのです。私たちも本当に主の前にすべての飾り物を取って、ありのまんま、恥ずかしいまんま、本当に飾って飾る部分を全部取り除いて、主の前にありのまま、私はヤコブですと立つ。それには確かに時間がかかる。様々な経験を通されて可能になることのようです。今年私たちもこの一年、この旅路を続けながら元旦礼拝で語らせていただきました。私たちはこの一年、主を知ることを切に追い求めましょう。そして今日第二番目のこと、私自身を知ることを主に切に求めましょう。本当に主を知ることと自分自身を知ることとは実は表裏一体なのです。主を知ることにより自分をさらに探られ、ありのままの自らを知らされながら、本当に主の前に何の 良きところもない絶望的なものであることを知るための旅を私も続けたいのです。だからこそ主を信じ主の恵みに生きるということが可能になるからです。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。